前の方では寝殿止まりの格下版の習わしで、女王は長く起きていて、女房たちに小説を読ませて聞いたりしていた。人生を映した小説の中にも多情な男、幾人も恋人を作る人を相手に持って、絶えず反問する女が書かれてあっても、しまいには二人だけの落ち着いた生活が営まれることに見習っているようであるが、自分はどうだろう。晩年になってまで、一人の妻にはなれずにいるではないか。院のお言葉のように、自分は運命に恵まれているのかもしれぬが、誰も最も耐え難いこととする苦痛に、一生つきまとわれていなければならぬのであろうか。情けないことであるなどと思い続けて、夫人は夜が更けてから寝室へ入ったのであるが、夜明け方から病になって、甚だしく胸が痛んだ。女房が心配して院へ申し上げようと言っているのを、そんなことをしてはすみませんよ、と夫人は止めて、非常な苦痛をしのんで朝を待った。発熱までもして夫人の容体は悪いのであるが、院が早くお帰りにならないのをお逃しすることもなしにいるうち、女房の方から夫人へ手紙を持たせてきた使いに、病気のことを女房が伝えたために、驚いた二号から院へお知らせをしたために、胸を騒がせながら院が帰っておいでになると、夫人は苦しそうなふうで寝ていた。どんな気持ちですか？とお言いになり、手をヤギの下に入れてご覧になると、非常に夫人の体は熱い。昨日話し合われた厄年のことも思われて、院が恐ろしくおぼしめされるのであった。粥などを作って持ってきたが、夫人は見ることすらも嫌がった。院は終日病床にお付き添いになって看護をしておいでになった。ちょっとした菓子なども口にせず起き上がらないまま、幾日か経った。どうなることかと院はご心配になって、人を数知らずお始めさせになった。僧を呼び寄せて家事などもさせておいでになった。どこが特に悪いともなく、夫人は非常に苦しがるのである。胸の痛みの時々起こる折なども耐え難そうな苦しみが見えた。いろいろな養生もまじないもするが、効き目は見えない。重い病気をしていても、時さえ経てば治る見込みのあるのは頼もしいが、この病人は心細くばかり見えるのを、院は悲しがっておいでになった。もう他のことをお考えになる余裕がないために、法皇の我のことも中止の状態になった。法皇の御寺からも夫人の病を年頃にお見舞いになるお使いがたびたび来た。夫人の病気は同じ状態のままで2月も終わった。院は言い尽くせぬほどの心痛をしておいでになって、試みに場所を変えさせたらとお考えになって、二条の院へ病女をお移しになった。六条院の人々はみんな大厄難が来たように悲しんでいる。冷泉院もご心痛あそばされた。この夫人にもしものことがあれば、六条院は必ず失脚を遂げられることであろうことは予想されることであったから、大将なども誠心誠意、夫人の病気回復を図るために奔走しているのであった。院が仰せられる祈祷のほかに、大将は自身の志での祈祷もさせていた。少し近くの働き時などに主人は、お願いしていますことをあなたはお拒みになるのですもの、と院をお恨みした。力の及ばぬ死別に会うことよりも、生きながら自分から遠く離れて行かせるようなことを見ては、片時も生きるに耐えない気が遊ばされる院は、昔から私の方が出家の憧れを多く持っていながら、あなたが取り残されて寂しく暮らすことを思うのは、耐えられないことになので、こうしてまだ俗世界に残っているのに、 逆にあなたが私を捨てようと思うのですか？こんなにばかり多いになって、ご同意を遊ばされないのが悪いのか。夫人の病態は頼み少なく衰弱していった。もう臨終かと思われることも多いために、また尼にさせようかとも院はお惑いになるのであった。こんなことで二尾三宮の方へは仮の訪問すら遊ばされなかった。どこでも楽器はしまい込まれて、六条院の人々はみんな二条の方へ集まっていった。このお屋敷は火の消えたようであった。ただ夫人たちだけが残っているのであるが、これを見れば六条院の華やかさは、紫の尿を一人のために芸術されていたことのように思われた。女房も二条の院の方へ来てご不死で看護をされた。あなたは普通のお体でないのですから、もののけの徘徊する私の病室などには、おいでにならないで、早く御所へお帰りなさいね、と病区の中でも夫人は心配しているのであった。若宮のお可愛らしいのを見ても、夫人は非常に泣くのであった。大きくおなりになるのを拝観できないのは悲しい。お忘れになるでしょう、などというのを聞く女房も悲しかった。そんな縁起でもないことを思ってはいけませんよ。悪いようでもそんなことにはならないだろうと思う自身の性格で、運命も支配していくことになりますからね。狭い心を持つ者は、出世をしても寛大な気持ちでいられないものだから、失敗する。善良な、横柔な人は、日前に長命を得ることになる例もたくさんあるのだから、あなたなどにそんな悲しいことは起こってきませんよ。などと院はお慰めになるのであった。神仏にも夫人の善良さ、罪の軽さを告げて目に見えぬ加護を祈らせておいでになるのである。私奉をする浅茸たち、宵の僧などは、院の御心痛の甚だしさを拝見することの心苦しさに、一心を込めてみんな祈った。少し快い日が間に五六日あって、また悪いというような様態で、いくつきも夫人は病床を離れることができなかったから、やはり助かりがたい命なのかと院はお嘆きになった。もののけで人にうつされて現れるものもない。どこが悪いということもなくて、日に添えて夫人は衰弱していくのであったから。院は悲しくばかりおぼしめされて、一切他のことはお思いになれなかった。あの右衛門守は中納言になっていた。右衛門守の官も兼ねたままである。当代の天子のご信任を受けて華やかな勢力のついてくるにつけても、失恋の苦を忘れかねて、二尾三宮の姉君の二宮と結婚をした。これは低い恋バラの内親王であったから、心安い気がして、格別の尊敬を妻に払う必要もないと思って、院からお引き受けをしたのである。普通の人に比べては、優れた女性ではおありになったが、初めから心に死んだ人に、買えるだけの愛情は、右衛門守に起こらなかった。ただ、人目に不都合でないだけの夫の義務を尽くしているに過ぎないのであった。今も以前の恋の続きに、その方のことを聞き出す道具に使っている女三宮の小侍従という女は、宮の侍従の乳母の娘なのである。その乳母の姉が右衛門守の乳母であったから、この人は少年の頃から宮の大噂を聞いていた。お美しいこと、父帝が出来やしておいでになることなどを始終聞かされていたのが、この恋の兆しになったのである。